してご一緒に礼拝に預かっていますことを心より感謝をいたします。アドベントも深まってきました。今中島兄弟がおっしゃってくださったように、ろうそくも3本まで火が灯されました。以前も触れたかもしれませんが、私はいつも思い出すんですね。このろうそくにはいろんな、名前といいますか、思いが言い伝えられています。一節では1本目が希望、2本目が平和、3本目が喜び、そして最後の4本目が愛と、そう伝承されています。そしてそのことは新約聖書のガラテヤ書の5章22節23節にあります御霊の実、それをも私どもに思い起こさせてくださるようにも思います。今はそうでもないんですが、かつては町はいわば好景気でウキウキした時代がありました。それほどではないんですけども、それでもやはり町に出ていきますと、クリスマスツリーや飾りですとか、あるいはいわゆるクリスマスソングですとか、そして特にクリスマスの贈り物プレゼントを買い物をするという、近頃は自分に対するご褒美とかいうのも流行っているようですけども、ともあれそういうクリスマスムードが広がっていますね。で、ある月刊の雑誌に一つの文章が載っていまして、私は関心を持って読みました。そのタイトルは大人にもサンタクロースをと、こういう題の短い文章です。筆者は照岡逸子さん、女性の方で経済学者で著名な方ですね。ご存知の方おいでかと思います。その文章は、自分の国の首相の名前を知らない子供はたくさんいるけれども、サンタクロースを知らない子供はほとんどいないだろうと、そう照岡さんは書き始めています。お読みしたいと思うんですが、短い文章ですので、そのつながりが理解できるように、最小限でごくわずかに言い換えをさせていただきます。先ほどの前置きの後ですが、個人的な話であるが、ちょうど息子が3歳になったばかりのクリスマスの朝のことだ。サンタにお願いしていた色とりどりのさまざまな形の積み木が詰まった箱が彼の枕元に置かれていた。目が覚めてそれを見つけた息子は喜んで、早速積み木で遊び始めたが、やがて親の枕元には何もないことに気がついたらしい。まじまじと親を見つめていた彼は、積み木を一本だけ自分のところに残して、あとは箱ごと親の枕元に運んできて、ママ、僕がサンタクロースに頼んだのはあの一本だけだったの。あとはママのところに来たんだよ、と親を一生懸命慰めてくれた。その日は息子の通う幼稚園にもサンタが来た。先生が園児たちに、誰かサンタクロースとお話ししたい人はいますか、と言うと、いつもは寡黙な息子が手を挙げたので、サンタは息子の前で足を止めた。息子は、僕のおじいちゃんが今病気なの、おじいちゃんのところにも行ってあげて、と頼んだという。私たち夫婦は忙しいばかりで、思いやりなどという道徳を子供に教えたことがない不徳の両親である。でも子供の魂は、サンタの呼びかけに応えたのだ。人間には欲得よりももっと根本的な喜びがあるのだと。福音書においてキリストの生まれになった経緯については、 マタイとルカが記しています。ヨハネ福音書は少し別の角度からこれを表しております。そのルカ福音書はマリアを中心に記していると言えるでしょう。マタイ福音書はヨセフに焦点を当てています。福音書に現れるヨセフは現在のイスラエルの北部地方であるガリラヤ地方の村ナザレの大工であった、そう言われます。彼は目立たない人物でした。ユダヤの中心地であるエルサレムからは離れた土地で、私たちは特にマタイ福音書で異邦人のガリラヤとそう呼ばれて、中央からは軽んじられた土地である。しかもそのガリラヤの中心のカペナウでもなくて、数ある村々の一つであるナザレ。大工といってもおそらくは大きな家を建てるような意味の大工ではなくて、むしろ建具を作ったり家の修繕をしたりするそういう仕事であったと思われます。ヨセフはそういう成り合いの中で実直に生きていたんですね。そして同じ村の少女マリアと婚約をしていました。これから結婚してマリアと地味に実直に暮らしていく、そういうはずでした。しかし母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったと福音書は告げています。まあ、率直なところ今私たちはさほどに驚かずにさらりと聞いてしまうかもしれないですね。しかし2000年前のナザレの出来事です。まだ結婚していない娘が身ごもるというのはそれこそ一大事件でした。おそらくはマリア自身がヨセフに彼女にあった出来事を打ち明けたのでしょう。身に覚えのないヨセフにとって突然の衝撃であったに違いありません。彼の婚約者、彼の愛しているマリアがまさかと、彼の心は知事に乱れました。そしてそれは彼の感情の世界にとどまることではなかったんですね。この頃女性はだいたい14、15歳で婚約をしました。男性の方は17、18歳とか、あるいは遅くても20歳の半ばくらいまでには婚約をする、それが普通でした。そして1年間の婚約期間を経て結婚するのでした。婚約は結婚と同じ意味を持っていました。それは証人を立てて神の御前に婚約が結ばれるんですね。周りの人々はすべてそれを知っています。社会的にまた法的にすでに夫婦として認められた、そういう土地でした。ですから婚約した娘がもしも婚約者以外の男の子を身ごもったとすれば、それは不義であり、そして不倫である。立法はそういう女性を石打ちにして処刑されるべきと、そう申命記に定めています。死をもって処せられるべき罪であったんですね。夫のヨセフは正しい人であってと語られます。正しいと訳されている言葉は例えば義なると、そんなふうに訳される場合もありますね。で、その正しいっていうのはまず立法、掟を守る、忠実である、そういうことを意味しました。立法を守ることが信仰の中心である、証であると、そう考えられていました。立法に忠実であるためにはマリアの妊娠を表沙汰にすることになります。 それは結果として当然ヨセフ自身は潔白であると、そう認めさせることになります。しかしその結果、それはマリアの死を意味します。ヨハネ福音書の8章には、律法学者パリサイ人たちが会員の場で捕らえられた女性を石打ちにするかと主イエスを問い詰めることが書かれてあります。もし仮にマリアが殺されることを免れたとしたとしても、彼女が不義の女として後ろ指を刺されて村八分にされることは明らかです。それは同じあのヨハネ福音書の4章、サマリアの女の場合からも推察されます。彼女は昼の暑い最中に人目を避けて水汲みに出なければならなかったんですね。ところで、この正しいと訳されている言葉には別の意味もあるようです。ある聖書訳はこういうふうに訳しています。夫ヨセフは憐れみ深い人であったので、これを公沙汰にして女を晒し者にすることを好まずと、そう訳出しています。マリアを晒し者にしたくなかった。それはヨセフの心でした。律法を守る正しさ、それに対して少しく大胆な表現かもしれませんが、福音的正しさ、あるいは愛と言っても良いかもしれません。主イエスご自身があなたの神主を愛しなさいとともに隣人を自分自身のように愛しなさいという、その二つの戒めに律法と預言者、すなわち旧約聖書の全体がかかっていると言われました。マタイ福音書の22章37、39ですね。ルカ福音書の10章の良きサマリア人の例えも同じ地平で聞かせていただくことができるでしょう。さて、悩みに悩んだヨセフの決心、それはマリアを内密にさらせようと決めたということでした。マリアの不倫を訴える、告発するというのではなくて、ひっそりと騒がずに離縁しようと、そう心に決めたのでした。では、そうするとどうなるでしょうか。いずれマリアのお腹は大きくなっていきます。誰の目で見ても確かになります。村人は言うでしょう。マリアのお腹の子はヨセフの子だ。子供ができるとヨセフはマリアを捨てたのだと。とんでもないやつだと。村は噂で持ちきりになるでしょう。友達も自分を非難して離れていくことでありましょう。しかしそうしよう。それしかないと。ヨセフの決心はマリアを最悪の事態から救うために自分が犠牲になることをも意味していました。しかし彼が悩んだ時についに心を決めた、その時神の御使いが夢に現れました。20節に、彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。夢に現れたというのは、同じ名前の先祖ヨセフを思い起こさせますね。あのヤコブの息子でエジプトの宰相になったヨセフです。ナザレのヨセフも夢を見る人であったようです。彼はこの後にイエスが生まれた後、幼子イエスの命をヘロデ大王が狙っていると、そう夢の中に知らされて、マリアとイエスを連れてエジプトに難を避けるのです。マタイの2章13節にあります。新改訳聖書の2017年改訳版では、見よ、主の使いが夢に現れていったという、見よという言葉を訳し入れています。 またその他に2017年版にも実は訳されてはいないんですが、元の写本にはしかしを意味する言葉もあります。しかし見よなのです。神様が介入なさいます。神様を信じて従うことを願っている者がその悩みにあるときに、神様は御心を示して助けをくださったのです。しかし見よなのです。恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのです。妻マリアを迎え出ることを恐れるなど、なぜならマリアの中に生まれているのは聖霊によるのであるから、そう告げられたのです。神様が御使いをヨセフに遣わして告げさせられたそのことは、マリアのところに送られた御使いガブリエルが告げたことと同じでした。それはヨセフにとって恐れ多いお言葉である。そしてまた彼の心を根底から支えてくださったに違いがありません。なぜなら聖霊によるのだから。それは驚くべきメッセージでした。神様は慈しみ深いご配慮をされました。そしてそれは同時に、お前は信じるか、ヨセフにとって自分が問われたことをも意味していました。続けて告げられた言葉はさらに強くヨセフの魂に響きました。生まれる男の子にその名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと。これはイザヤ書の7章14節の言葉ですね。神様がユダヤの民に約束をしてくださった救い、それが今成就する、そういうのです。その子の名はイエス。それはもともとのヘブル語の名前ではヨシュアですね。エジプトから民を引き出して約束の地カナンに向けて引率をしたモーセ、その後継者、カナンに入国をした指導者ヨシュア、同じ名前ですね。その意味は、神は救い、あるいは神は救ってくださるという、そういう意味の名前です。22節でこのすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった、そう言われるんですね。神様の約束のことは預言者の預言であったというんですね。身を処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をイマヌエルと呼ぶ。イザヤがイマヌエル預言をしたのは紀元前734年です。紀元前734年というのはどういう年であったのでしょうか。イザヤ書の7章に記されているのですが、それはシリアとまだ滅亡していなかった北イスラエルですね。シリアと北イスラエルとは連合軍を組んで、そして南ユダに攻め上ってきた、その時のことです。ユダの王アハズはこれに対して軍備を強化してエルサレムに籠城するという、その準備を万全にすることに奔走をいたしました。イザヤはアハズに告げて、人間的な努力に奔走するよりも前にまず神を見上げようと勧め、 そしてこのインマヌエル預言をしたのです。ヨセフは御使いの告げるこのお言葉の通りに従いました。そしてヨセフが神の壮大なご計画に用いていただくこととなったのでありました。ここで私たちは再び示されることでないでしょうか。それはヨセフは正しい人であってっていう、その正しさについてです。それは御心を求めて神様により頼むことです。神様に忠実でありたいと願い求める心がその根幹にあるんですね。掟を形式的に守るというそういう熱心ではなくて、そして実はそういうヨセフの正しさ、それは実にマリアにおいても同じであった、そのことを私たちは知るのですね。イギリスの音楽バンドのザ・ビートルズはたくさんのヒット曲を残しました。その中で代表作の一つとそう言われるのが Let It Be という歌ですね。確かポール・マッカートニーの作であるとそう言われていたかと思いますけれども、その歌詞は実は聖書に源があるんですね。ちょっと下手な印象ですけれども、Let it be to me according to your word、あなたのお言葉の通りに私になりますようにと、まさにルカ福音書の一章の聖霊による受胎を告げられたマリアの答えです。ザ・ビートルズの Let it be がそこだけ聞きますと、ただ単にあるがままにとか、あるいは今の自分のままでとか、果ては自分の思う通りでいいんだよと、そんな風に聞こえてしまうかもしれません。しかしこれはもともと聖書のマリアの信仰告白なんですね。本日はじめにテルゴカ・イツコ教授のお子さんの幼い頃のクリスマスの思い出、それをご一緒にお読みしました。そしてさらに私たちは知っています。いわば真のサンタクロースは主イエスであると、積み木をプレゼントするというそういう次元ではなくて、実に主イエスご自身をくださったということです。諸女マリアの受胎、そしてヨセフとマリアの子として生活をされ、福音を説き広められ、ついに十字架と復活において救いを成就された、そのことです。主イエスキリストはあのイザヤ書53章の受難のしもべとして歩まれ、ご自分の民をその罪から救ってくださいました。その名はイエス、神は救いのお方。そして主はインマヌエル、神は我らと共にいますとして歩まれました。マタイ福音書はこの二つを核として記しています。この福音書の最初の言葉は、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図というところから始まっていました。この宣言は神様の御心が、そしてまたヨセフ・マリアの信仰と忠実とにおいて実現された、そのことであります。そしてマタイ福音書は復活された主イエスの弟子たちへのお言葉、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますという、その宣言、約束のお言葉をもって結ばれています。 神様の憐れみと恵みによって主イエスの御救いをいただいて、今私たちは永遠に至るエンマヌエルの約束の中を歩んでいます。救い主はいつも、そしていつまでも私たちと共にいてくださいます。お祈りいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。恵みと憐れみに富んでいてくださる父なる神様、皆を仰いで感謝いたします。ヨセフとマリアの信仰と忠実を通して主のご降誕がなされたことを思い、御心に感謝をいたします。私どももまた神様を敬い、お従いする喜びを持って歩むことができますように、御霊の助けを賜らせてください。このアドベント、クリスマスの時、まだ救い主イエス・キリストを知らない多くの方々が、主と主の恵みを知ることができますように、御心ならばどうぞ私どももお持ちください。感謝して、来たりたもうた主の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。